ギャオの笑顔でこんばんは。
はい、今月も始まりましたギャオの笑顔でこんばんはのコーナーです。皆様この1ヶ月いかがお過ごしでしたでしょうか。本日は2月20日ですね。私昨年の10月20日に、右肩のですね鍵盤の断裂部分の縫合手術を受けてからちょうど4ヶ月ということで、一応まあ、元に戻るのに半年、完全になるには1年ぐらいということで、まあ、とりあえず手術が終わってから4ヶ月が経ったところというところなんですけども、まあ、順調に治っているのか、あと本当に2ヶ月でだいたい元の感じに戻るのか微妙な感じでですね、やはりまだまだ肩が痛くてですね、重いものが持てないというような状況ではあるんですけれども、まあそうは言ってもですね、やはりちゃんとリハビリ週2回、現在週2回、外来でリハビリを受けているんですが、やっぱりちゃんと体治さないといけないですね。特に最近寒い日が続いているので、ね、ついつい背中を丸めて猫のように丸まっている日が多いわけですが、体を丸めているとやっぱり肩に負担がかかるのが結構痛いという感じもします。さてちょうどですね、選挙も終わって今はオリンピックをやってるんですね。全然記憶にないというかリアルタイムでなかなか見ないですけども、現在ミラノコルティナ2026オリンピックが開催中で、まあ、間もなく閉会というところで、倉敷市内からも2人の選手が出ていらっしゃいまして、吉田選手と中島選手ですか。で吉田選手の方はフィギュアスケートの団体で見事銅メダルを獲得されたということでおめでとうございます。私は地域安全推進員という役をいただいておりまして、その地域安全推進員、富士戸駐在所管内を担当している関係でですね、天城小学校と津笛小学校のエリアをぐるぐるしているわけなんですけど、月に1回ですね、それぞれの学校に行って挨拶運動などをしていますが、津笛小学校に行くとですね、吉田選手の、まあ、出身校ということもあってですね、月始め毎月毎月1日にですね津笛小学校で挨拶運動を行っているんですが、学校の壁にですね、横断幕が貼ってあって、あ、すごいな、地元からオリンピック選手が出るんだと思ったら見事にメダルを獲得されてすごいよなっていう、感じがします。本当におめでとうございます。中島選手の方は、残念ながら予選通過ならずということだったんですが、やはりオリンピックに出るっていうのはすごいですね。冬季オリンピックにしても夏のオリンピックにしてもですね、やっぱりオリンピックに出るっていうことは大変なことだと思いますが、残念ながら私のような凡人にはですね、オリンピックなんていうのはテレビで見るもんだって思ってしまうわけですけども、まあそうは言ってもですね、先ほど言ったようにやっぱり体を動かすことが、まあ、健康の秘訣ではあるとは思っているので、まあ、極力健康を害さないように、体力を落とさないようにですね、それなりに運動はしようとは思いつつもなかなかできておりません。でですね、今一番何が気がかりかというとですね、私は結構目方が重いんですけど、結構泳ぐのは好きなんですね。そうするとですね、倉敷にはですね、倉敷市役所本庁舎のすぐ東側に倉敷市屋内水泳センターという、まあ、屋内の25メートルプール、50メートルプールがあります。まあ使った方も多いかと思いますが、実はですね、ご存知の方多いと思いますが、来月2026年3月末いっぱいですね、倉敷市の屋内水泳センターは閉館になります。閉館になって取り壊しになるらしいですね。で調べてみると、この屋内水泳センターっていうのは1981年 昭和56年に、当時は、県営のプールとしてスタートしたらしくて、県営から、まあ、倉敷市の方に、移管されて、まあ、現在に至っているということで、1981年からカウントするともう45年も前の建物っていうか45年も前のプールっていうことになるんですね。で、3月に閉館した後どうなるかというと、一応屋内水泳センターのところは、完全に建物閉館で取り壊しになって、その後どうなるかというと、水島の福田公園の中にあるプールと、あっちも多分今改修中だと思うんですが、あちらに統合されて、市役所の横はプールがなくなって、福田公園に移るということらしいですね。ちなみにその福田公園に新しいプールができるのはいつかというと、この4月というわけにはいかないらしくてですね、あと1年ぐらいかかるらしいんですね。ということは1年間の間とりあえずプールがない、状態が続くということなんですね。まあプールがないから困ることがあるかというと、まあ選手の人は大変でしょうけど、普通の人にとっては支障はないのかもしれませんけどね。やはり使えていたものが突然使えなくなるっていうのは不便なもので、実は私コロナの時期からですね、使い切ってない回数券がまだ手元にありまして、でその回数券実は一応3月末の閉館まで使えますよということになっているので、あと閉館まで1ヶ月ちょっとありますから、まあ肩は動かないですけれども、まあリハビリ型とかですね、プールに入って水中ウォーキングをするなり、ちょっと筋トレもちゃんとできないので、まあストレッチをして、まあトレーニングルームをしっかり活用しておきたいなと思ってはいます。でですね、先ほど言ったように屋内水泳センター45年で幕を閉じるということなんですけども、皆さんの通っている学校なんかはですね、実はですね、大体はほとんど鉄筋コンクリートの建物多いと思うんですけども、市役所の教育委員会のホームページなんかを見るとですね、学校の校舎の、長寿命化計画というのが進行しておりまして、鉄筋コンクリートの建物を基本的に80年使うという方針で今、いろいろ修繕とか進んでいるそうなんですね。そうすると、まあ私が通っていた天城小学校とか、先ほど話が出ましたけど津笛小学校、鉄筋コンクリートでできたのがですね、だいたい昭和45年以降ということなんで、おそらくあと30年ぐらいはですね、今ある建物をですね使い続けていかなければならないということなんですね。まあ学校の建て物にしても、先ほどあったプールとか、まあ公共の施設っていうのは税金が税金で賄われているので、まあ当然のことですね、当然といえば当然なんですが、大切に使って長いことみんなで、使うのが重要ということだと思います。まあそういうことでですね、私の体、現在55歳でガタは来ていますが、ガタが来てもですね、なかなか健康は健康というか若くはならないんで、まあとりあえずは先ほど言ったようにですね、体力を落とさないように、極力お医者さんの迷惑にならないようにですね、安全に過ごすのが重要なのかなと、市民の皆さん、県民の皆さんもですね、健康をしっかりキープしていただければですね、まあ、医療費が削減できて、まあ、無駄な税金を使わなくて済むという話にもつながるのかなと思っております。はい、まあ、そんなわけで皆さんそれぞれ健康状態人それぞれだと思いますが、健康を害さないようにですね、日々気をつけて、お過ごしいただければいいのかなと思っております。はい、もうすぐ3月卒業シーズンが来ます。暖かくなる時期ではあります。桜も咲くということになると思いますので、暖かくなったら皆さん時間をとってですね、皆さんの地域、散歩していただくといろんな発見があるのではないかと思っております。それではまた来月お耳にかかります。ごきげんよう。